小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は語り継ぎたい日本の昔話ができるまでを紹介していただきました、
うんうん、そうですね、はい、9年がかりでやった本がやっとできたもんですから、それを紹介させていただきました。で、それと関連してね、今日は昔話を語るということについて、現代でね、語るということについてちょっと考えてみたいと思うのね、
はい、
こういうことなんですよ。まあ、僕は随分各地で昔話聞いてきましたけどね、特にまあ東日本が多いんですけども、でね、どこ行ってもね、必ず語り手たちはご自分の村の言葉で語ってるわけですよ、土地の言葉でね、
ええ、
で、僕はそれ方言と言わないんですけど、前にも話したように方言というのは差別的な感じがするから使いたくない、土地の言葉で語ってらっしゃる。だけども、もうほとんど皆さん年を取られて語らなくなって、あるいはもう亡くなられた方もたくさんいらっしゃって、その田舎での現場の語りっていうのはもうほとんどわずかになってきた。これは確かなんです、残念ながらね。だけども一方で本からお話を覚えて語る語り手が一方ではたくさん増えてきてるんですね、
ええ、
で、それを僕はまあ現代の語り手と呼んでるんですけども、伝承的な語り手と現代の語り手の違いは何かっていうとですね、伝承的な語り手ってのはみんな子供の頃は聞き手だったんですよ。子供の頃はみんな聞き手で、毎晩同じような話を聞かされて、いつの間にか覚えてきたわけですね、
うん、
で、いつの間にかだけど耳で聞いてるから、その耳で聞いて分かりやすい語り口ってものをキャッチしてるわけですね、
うん、
頭の中に持ってるわけです。ところが現代の語り手はほとんどの方は本から覚えて、大人になってからね。ところが本から覚える場合、いくつか問題がありましてね。一つは前回もちょっとお話したけども、じゃあ誰がその本を作ったかというと、子供向きに作った昔話って言ったのはほとんどは児童文学の作家が作ってるわけです、書いてるわけですね、
うん、
とどうしてもね、文体が児童文学風になってしまうんですよ。創作文学的になる、もっと言えば目で読む文学の方になっていく、で、綺麗になるんですね、もちろん綺麗でいいんでしょうけども、ただ昔話のゴツゴツした荒削りの美しさはなくなってしまうわけです。僕はそれは残念だと思うんですね。僕は昔話の研究者のもんですから、我々の祖先がね、本当に皆さんまだ無学も無の時代ですよ、学校なんかなかったわけだしね、そういう時代にしかし語り継がれてきたそのままの文体をなるべく残したい、で、その文体自体が大事な文化財だと僕は思うもんだから、それをなるべく残したいという気があるのね。それはね、例えば織物ね、
はい、
の例えで言えば皆さん分かってもらえると思うんだけど、例えば織物って言えばさ、京都の絹織物、あるでしょ、立派な絹織物、それは確かに立派よ、綺麗だけど、一方では田舎でのその裂き織とかね、荒っぽい織物あるわけですよ、
うん、
あれは荒っぽいけれどもそれなりの美しさがありますよね、ゴツゴツした、
うん、
それは織物やなんかの場合だったらみんなそれを保とうと思うわけですよ。で、それが高い値段で売れたりするかもしれないけども、とにかく尊重なさるね。で、それは目で見えるからなんですよ、手で触れるから、それが分かるから、違いがね。ところが昔話っていうのは書かれてきていませんから、耳で聞かれてきたっていうことは、聞き終わったら消えちゃったってことですね。消えちゃってる、形がないんです。なもんだから、どれが絹織物になってて、どれが先織のままのゴツゴツした美しさなのかっていうこと自体がもう分からなくなっちゃってるということですね。
うん、
僕それとても残念だと思う。
うん、
瀬戸物だって同じよ、焼き物だってすごく洗練されたくたにみたいな立派なんだけど、一方では荒削りのね、手でこねただけみたいな、しかし素晴らしい良さがある。それは目で見るから分かるんです、触れるから、
うんうんうん、
昔話はその差が分かんないんですよ、
うん、
物がないから。だから意識的にね、僕らがそれを言わないといけないっていうふうに思ってるもんですからね、 それでずっと言ってきてるわけね。もう20、30年言ってきて、特にこの20年は昔話大学でそれをはっきりカリキュラムで言ってきてるわけね。でその時ですね、お話が語れるためには覚えなきゃダメなんです。これはまためんどくさいところだね、うん、昔話は語るっていうでしょ、話すんじゃないんですよね、語るんです。
語ると話すはどう違うんでしょうか。違うんです。
語るってのはね、一説によると語るという日本語自体が形に入れるという意味があったって言うんですよ。形に入れる、
はい、
だから形をきちっと作らないと語るにならないんです。
あ、
話は形作んなくていいんですよ、
はい、
思いついたまま適当に話してき、だから落語家は話し家っていうでしょ、
はい、
あるいは思いついたことをボンボンボンボン入れて、それこそアドリブでやってって構わないんです。だけど平家物語は語り物でしょ、
はい、
あるいは形に入ってるんです、ちゃんと。だから琵琶法師は語ると言いますね、琵琶法師は話さないんですよ。語りと話って別物なんです。
そうなんです、
これも日本文学の方じゃはっきり区別するんですね。昔話は語りの方なんです。だから昔話も語りですから、語るためにはその本から覚えるとしても、とにかく本を文章全部覚えなきゃいけない、
うん、
それ皆さん苦労するわけですけどね。
大変ですね。
だけどもその時ね、じゃあその文章は何かというと、さっき言ったようにほとんどが標準語になったわけね、いわゆる共通語になってる。そうするといやおうなしに共通語を覚えることになるわけですよ、
うん、
ね、お話を覚えようとしたらそれで困っちゃうわけですよね。だから皆さん一生懸命無理して共通語で覚えて語ってらっしゃる。僕は随分全国あっちこちでその語りの会聞かせてもらいますけどね、
うん、
ほとんどの場合本から覚えた共通語の話を無理に共通語で語ってるわけです。僕に言わせれば無理でなんですよね。だから語ってる方の表情も硬いしね、
うん、
従って聞いてる方の表情も硬いしね、そこへ来ると土地言葉で語る人がたまにいるとですね、もうガラッと雰囲気違うんですよね。土地言葉の方がはるかに生き生きと語られる、うん、それで語る人の表情も柔らかいしね、聞いてる表情も柔らかいし、となもんで僕は昔話を現代の語り手が語る時にもなるべく自分の日常の言葉で語ってくださいっていうふうに言って歩いてるのね。
日常使ってる言葉だとやっぱり聞く側も安心します
よね。そうでしょ、安心して聞けるでしょ、
うん、
でそれを一生懸命言って歩いてると、今度は僕自身は前回のご紹介したその語り継ぎたい日本の昔話という場合、これ共通語でやってるんですよ、
はい、
ね、だけどこれはもう全国版ですのでね、しょうがないから共通語でやってるんですよね、うん、しょうがない、ちっちゃい失礼かもしれないけど、まあ共通語で毎日暮らしてる人もいるからそれはそれでいいんですけども、でもこれを例えば共通語で暮らしていない、もっと土地の言葉で暮らしている方はそれを自分の土地の言葉に直して語ってくださいっていうふうに言ってるんですね。
例えば福岡だったらなんとかゲナとか、
そうそうゲナとかね、言った地っていうのが入るでしょ、ああいうので語ってくださいというふうに言ってるね。それもね決して簡単ではないですよ、語尾だけ変えりゃいいっちゅう問題ないからね。
そうですね、結構難しい作業かもしれませんね。
難しいです、
改めて頭で考えて、
そう難しい、
書き直すっていう、
書き直す、そうそう書き直さなきゃいけないね。だからそこのあたりはね、まあ僕の昔話大学では授業としてやるんですけどね、だからまあラジオでここではそういう細かいことはやらないけど、できれば自分の日常の言葉に直して語っていただけばなおいいなというふうに思いますね。
その時のコツっていうのは何かありますかね、う
ん、あのね、あんまりその大筋を変えたりなんかしないで、できれば語尾とかなんかの風なところで止めていただいた方がいいね。からあるいは名詞自体が違うことがあるでしょ、名詞自体が違うって、その時はもう変えてた方がいいですよね。
言葉そのものですね。
そうそう、言葉そのものね、
はい、
例えばおじいちゃんおばあちゃんの呼び方だっていろいろじゃないですか、でそれはそういうの変えた方がいいよね、
うん、改めて自分の土地言葉を見直すきっかけにもなりますね。
そう、そう思いますよ、見直すきっかけになると思う。そして子どもたちにしてみればね、今その日常では暮らしてるんですよ土地の言葉で、
はい、
だけど文学とか物語とかお話とかを土地の言葉で聞けるチャンスっていうのは昔話しかないですよね。
そうですね、学校の教科書も全部
学校の教科書全部共通語ですから、ですね、全部共通語だから、うん、そして創作文学はほとんど全部共通語でしょ、
うんうん、
ですからね、 土地の言葉で物語が聞けるってのは昔までしかないんですよ。うん、だから大事だというのを僕は 思っているんですね。うん、でもね、こういう話するとね、時々面白い質問が出るんですけども、例えば私は福岡ですの人間 でこのお話とても面白いと思ったけど、見たら山形の話でした。山形の話を自分が福岡の言葉で語っていいんですかって、こういう質問が出るわけね。うんうん、それは確かにありえますよね。はい、岡山の話を鹿児島の人が語っていいのかっていうのは、僕は全然構わないと、全然構わないと思うんですよね。うん、その時僕がよく言うのはね、考えてごらんなさいって、グリム童話を日本語で語ってるじゃないですか、すまーした顔してグリム童話ってのはドイツ語で書かれたんだよ、ね、うん、それを日本語でね語ってんだから、うん、全然問題ない。要するに大事なことは、その語る人がそのお話が好きだということ、いい話だと思った、でいい話だからこれを子供に語ってやりたいなと思えること、それが大事ですよね。うん、言葉はね、翻訳したっていいんだもん。
その思いと内容を伝えるっていうことですね。
そう内容をきちんと伝えればいいんだよね。うん、でそのグリム童話の例を出すと大抵皆さん納得してくれる。
そうですね、納得しました
納得してくれるんだけどね。だから例えば福岡の言葉と岡山の言葉違うだろうけど、その土地言葉の違いはさ、日本語とドイツ語の違いと比べたら小さいよね。
そうですよね、
日本語とドイツ語の違いはもう根本的に違うよね。だけど岡山の言葉と福岡の言葉の違いなんてちょっとじゃないですか、だから全然気にする必要はないということをね。それからもう一つね、土地言葉で語ってくださいっていうと、もう一つ出る質問はね、私は純粋の、例えば福岡であれば純粋の博多弁ができませんと、で出身は鹿児島ですからと、そういうこともあるわけ、当然あるわけ、で僕はそれ全然気にする必要ないと思うのね。純粋な博多弁とかさ、純粋な岡山弁なんてないんですよ
そうでしょう ね
全部混ざってできてんだから、言葉なんつうの、
そして進化したりしてますもんね。
そうしてますよね。で例えば私はもう80歳だけど一度も博多から外へ出たことありませんと、だから純粋な博多弁喋りますとおっしゃる方もいるかもしれない。その方はそれでいいと思う。だけどその方が純粋な博多弁と思っている、その博多弁自体いろんな言葉の混合でできてるんですからね。ですから純粋になってないんですよ。日本語だって純粋な日本語なんてないんだもん。だって日本の文化自体がさ、ポリネシアから来たのもあるし、朝鮮半島から来たのもあるし、シベリアから来たのもある、いろんなものが混ざってできてるわけでしょ。ですから純粋な言葉なんてないんですよ。
じゃあ自分の言葉でっていう
感覚なんでしょうか。そう、大事なことは、
ま
あ、一番大事なことは自分の自然な言葉だと思いますよ。僕が尊敬している岩手県遠野の鈴木幸さんっておばあちゃん、もう亡くなられたんだけど、そのおばあちゃんはね、大事なことは普通言葉で喋ることだよなって言ってらした。普通言葉で語ることね、普通言葉あるいは普通語いいですよね。普通でいいんですよ。
なるほど、ね、
普通語でいいんですよ。大事なことはその話は自分で好きだと、でそれをぜひ子供に伝えたいというその思い、それがきちっとあればいいんだよねというふうに僕は思うんですからね。それで土地言葉のね、できる方を、まずここはあの福岡の放送ですから、福岡近辺の土地の言葉で語ってらっしゃる現代の語り手ね、の語り手に時々そういう方に来ていただいて、お話を実際に聞いていただこうと思っているんですよ。
番組は広がってきます ね楽しみですね。
僕はすごく楽しみです、それ。はい、
今日は小澤先生に語る時の言葉をテーマにお話ししていただきました。自分の言葉でいいんですね。
日常の言葉でいいんですよ。それは何かというと、詳しく言えばね、現代ではかなり共通語化されている土地言葉でしょ、ね、いわゆる強い土地言葉でなくていいんですよ。かなり共通語化されているけども土地言葉、それで語ってくださればいい。それからイントネーションなんか全然気にする必要ないんですよ。これアナウンサーの方はね、全国に向けてやるだろうからアクセント勉強するだろうけど、素人のね、おじさんおばさんが語るとき全然気にしなくていいんですよ。
さて来週はどんなテーマで、
そう、はい、東北地方のね、語り手たち、僕何人にも会ってますので、語り手たちについて聞いていただこうと思ってるのね。
はい、今日も先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
小澤敏夫、昔話へのご招待。